一木優子と
津田隆重の
ダナをこねたから二人。
ベンビラベンビラベンビラベンビラベン。
まあ来るよね、来るよねこれがね。
明けましておめでとうございます。
はい、というわけで皆様ちょっと遅いですけど明けましておめでとうございます。市木優子です。
津田隆重です。
2021年
ですね。令和3年ですね。
もうなんかさ、最近もうそういうのよく分かんなくなってきたよね。なんかもう令和だかなんだかさ、もう私この間2019年の何かっていうのを、うん、あ、うん、去年はって言っちゃってなんか、
うんうん、
だからもう今年が2021年だってことすらまだこうなぜ落とし込めてない自分に。
まあでも年の初めはそんな感じですよね。あの西暦とか言語道がなんかふわっとしてて、
まあね、
あれあれって思いながらね。
まあね、うん、もうなんかもう西暦っていうのは今で言うな、令和、
令和は言語の、うんう
ん、言語ね、
はい、西暦は2021年ですわ。落ち着いてゆうこりん、落ち着いて
落ち着いてっていうか、ごめん、これがデフォルトだから勉強してって話ね。まあまあまあいいんですけどね、
はい、
皆様新年いかがお過ごしでございましょうか、
ね、今年はあったかいっすね。なんかでもまあごめんなさい、そうだ、一部の地域は大雪で大変なんですよね。
まあね、今年あったかいの、私なんか今日はね、
うん、
実は非常に今日あったかい日なんですね。
そう、あ、そうですね、
そうそう、だけどそんな日頃あったかいとは全然思わないんだけど。
あ、そう、なんかね、僕はまあ、こういう時期になるとダウンウェアを着るんですけど、
はいはい、
なんかダウンを着ないんですよね。
お
で、ちょっとじゃあ厚手のを着るとちょっとすぐほっかほかになっちゃって、あれ、こんなにこの1月ってあったかかったっけねみたいな感じを何回か感じたので。
なるほどね、
ついそう思ったんですけど。
あ、平熱が高い。
いやー、そんなことはないと思いますけど、
うん、まあね、まあまあ、なんかでもそんなにあったかいって気はしないけども、今日はあったかいなと、
うん、
思って油断して津田家まで、はい、薄着できたら意外に風が強くて寒かったってですね。よくありがちなね。
そうですね、やっぱり日がね沈むと急激に冷えますよね。
あと風よ、風が強いともうどうにもならないですね。もうね、
はいはい、東京はね風が冷たいっていう北海道の人は言ってましたから、だから東京の方が寒いんだって感じるって言ってましたね。
体感がね。
そうそうそう、
なるほどね。あ、それなるほ
ど、ね、本当の本当は北海道の方が全然寒いと思いますけど。
それもそうでしょうよね。
東京の方がでも寒いっていう風に北海道の人は言ってますね。
なるほどね、うん、体感っていうのは風がねやっぱ影響するんだなっていう気がしますけどもね。
はい、
まあまあ皆さん様ね、やっぱコロナコロナと草木もなびいておりますけれども、
はい、
まあ、まあまあね、うん、最大限のね、もうこれ、うん、こういうこと話し始めるともう切りないからね。
まあそうなんですよね、うん、なんですけど、まあまあ、うんうんうん、お正月いかがお過ごしでしたか。ゆうこりんは
突然そうよね、まあ、そういう話に持っていかないとね。
そうそうそうそう、
お正月ね、うん、いや普通に家にいた。
寝正月
ね、正月普通に、うん、だからもう日本超日本人らしい、
うん、
だからもう新31日の夜から、うん、まあ、テレビ見て、
うん、
で、まあ、年明けは年明けたってして、
うんうん、
で近所 の去年はね除夜の鐘をついてたんで、うん、鐘つきに行った寺は何もしてなかったんで、
うん、今年はね、
それでまあ、うん、でお正月は本当に雑煮作っておせち作って、
うん、
普通に寝て駅伝見てみたいな、もうなんか。
いやいや、まあ、
うん、
まあお正月にあ、そうか、雑煮作ったんですね、すごいですね。あれ、
たんですねって。
おせちは？
おせちはね、言ったらそのいわゆるこうなんて色物、伊達巻きとか、うん、
ああ
いうものは、はい、スーパーでほら、なんかセットで売ってるじゃないですか。
ああ、はいはいはい、
伊達巻き、かまぼこ、あと福豆っていうの、
はいはい、
黒豆のね、
はいはいはい、
黒い豆。とかはセットになってるやつを買ってきて、
うん、
私が作るのは、うん、いりどりっていうのかな、煮物、要するに、
うん、
煮物です、じゃがいも、じゃがいもじゃない、里芋とか、
はいはい、
まあ、ちょっと煮物系をね、
うんうん、
をなんかこう実家の頃から、まあ、そういう風習がありましてね、
はいはいはい、
作りまして、
はいはいはい、
やってましたね。
なるほどね、いいお正月でしたか。
まあ普通に普通にいいお正月でしたね。ちょっと3日目かなぐらいに、はい、ちょっとだけあんまり外出たくなかったんですけど、うん、ちょっとね高円寺ぐらいまでフラッと行って、ちょろっと見て。
お正月の高円寺どんな感じでした？やっぱ人いたんですか？
まあまあね、まあまあにぎわってましたけど、ね、パルパル商店街とか、
あ
の辺はまあまあ結構出てたけど、
うん、
でもまあなんと正月のそれこその浅草のノリというか、なんか商店街はわんさかみたいな感じでは全然、まあ普通の日曜日ぐらい、
はい、うん、ちなみに高円寺行ったんだら高円寺には行ったんですか。
いや高円寺には行かなかったそう、高円寺には高円寺って寺は
ある、ね、あるんですよね。
もう大泉学園には大泉学園って学園はないんで、
ね、らしいですね
まあよくねいろいろそういうの
そう、もう高円寺の高円寺自体はそんなに人を入れてどうのこうのっていうお寺じゃないみたいなので、
割と細いね、ちょっとあんまり人が行かないくなってきたあたりにあるんですよね、高円寺でね。
だからそこにまあその檀家さんだけがまあひっそり行くって言い方はあれだけど、うん、行くだけのお寺っぽいですね。
あ、なるほどね。
高円寺すると氷川神社が比較的駅前までは言わないけど、うん、駅に近いところにあって、
ほうほう、
そこがなんかこの前知ったんですけど、気象神社っていうよ、うん、気象庁の気象ですね、のなんかそういうのも掲げてるっていう神社らしいんで。
どういうこと。
もともと氷川神社っていうのは要は川の氾濫とかそういうのを抑えるための神社らしいんで、うん、まあ、それに絡んでるんだと思うんですけど、気象神社っていう名前を知っただけであって、内容については調べてないので、うすら な話なんであ
これ以上突っ込むとダメなやつね、
はい、
はいはい
ですけど、まあそういう神社らしくて唯一の、だからそういう意味ではちょっと面白い神社なのかなって言いながらも、あそこの前は通ったことだけど、そういえば参拝したことなかったなと、
行ったことない、
うん、今から思いながら、
ね、私は今年初詣は、うん、割とうちの、まあ、徒歩圏内っちゃ徒歩圏内で、うん、井草八幡宮っていう神社があるんですよ、青梅街道に、
はいはい、
そこに行って、うん、去年とかは本当に参道っていうのかな、その、うん、お寺の門から、うん、お寺じゃ神社の門から、うん、だーって山門がね、参道が長いのがあって、まあ出るぐらいまで行かないけど半分以上、はい、すごいぎっちり人が行列してたんだけど、今年はねやっぱね行かない人が多いのかな、なんかもうあっさりでしたよ、なんかね、大して並ぶこともなくて、ほらソーシャルなディスタンスを保ちながらって、みんなもう警備員さんがねあれして、はい、そんなに大した並びじゃなかったですね。そこだけかな、初詣に行ったのは。
ああ、なるほどなるほど。僕はまあ、初詣ちょっといろいろ行ったんであれなんですけど。
いろいろ行ったんだ。
はい、いろんな氷川神社で、氷川神社って、まあ、この辺ちょこちょこあるんですけど、練馬区にある氷川神社に行って、江古田にある氷川神社に行って、沼袋っていうところにある氷川神社に行って、はい、氷川神社3軒
か。氷川神社いっぱいあるからね。
まあ、はしごしたわけじゃないんですけど、ソーシャルで今日行って、また明日行ってみたいな感じでね、その1日こう、ちょっとウォーキングも兼ねてみたいな感じで。
氷川神社の神様っていうのは一人なの？
本宮は、うん、大宮にあるんですよね。大宮にある氷川神社が本宮で、そこからこうちっちゃいのがたくさん関東近辺にあるんですけど、まあ、逆に言うと関東近辺にしかないっていうんです。だから僕はまあ広島ですけど、広島には氷川神社一軒もないんで、
なるほど、ね、
だから初めて知ったんですけど、こちらではもう超マイナーじゃない、超メジャーな神社なんでね。
まあね、氷川神社って本当によく聞くから、うん、私の前、まあ、家の近くっていうか、うん、まあ、よく通るとこにもあったし、うん、今高重さんが行ったのとはまた別のとこで、うん、あとなんだっけ、あそこ山手通りの、うん、東中野、ちょっとローカルトークになりますけど、うん、東中野の、はいはい、あたりが山手通りのとこにも氷川神社って、
あ、あるかもしれない
です。いっぱいありますね。でもあんま話をすると神様怒るんじゃないですか。
どうなんですかね、
どれかにせよ
でも全部氷川神社ですからね
お参りゃいいってもんじゃねえよとい
やでもやっぱ今回その鈴を鳴らせないのがね、
ああこれガランガラン、
はい、はい、コロナあれで皆さんね、うん、一緒に触らないようにってことで、もう今回鈴を鳴らす紐を垂らしてませんみたいなところが多くて、上に鈴はあるけど鳴らせないっていう、
ね、
のがあって、それ、まあ、まあどこもそうだったんですけど、うん、ちょっとそれはまあしゃあないんですけど、うん、寂しいななんて思いながら、
でも、
う
ん、結構お正月初詣シーズンってもう人が多いから切りないから、うん、なんかこう託し上げちゃうというか、ガランガランの太い紐があるじゃないですか、うん、あれをなんかもう上に巻き上げちゃってるとこって、うん、今までも結構私見たこと
ありました
あるけどね。
あ、そう、うん、まあ、今回も託し上げてるとこもあったし、もう金取ってるとこもありましたよね。
なるほどね、撤去
撤去紐撤去ですっていうね
なるほどね、
そういうとこもありましたね。で、氷川神社もいろいろあって、まあその練馬のやつと江古田っていうところにある氷川神社は比較的その落ち着いた感じでなんかこう飾ってなかったんですけど、沼袋にある氷川神社は、 御朱印がシール型になってて、お正月限定、春限定、なんか限定ものが3つぐらいすごいカラフルな。で、御朱印ってまあハンコとなんかこう筆で書いたような感じなんですけど、もうプリントアウトしたみたいな、すごい綺麗なやつとして、そうか、そのね、参拝者も見込めないし、っていう、逆にまあ神社さんの人はそういう手で、あれは儲けると言っちゃいけないんだよな、なんかするわけです。
そうですね。まあね、なかなかでもちょっと商魂な、ね、
まあまあまあ、そうそう、ある。うん、だから そこのね、ね、氷川神社は、結婚式をここでやりませんかみたいな看板も貼ってますし。
なるほど。まあ、なんかやり手じゃん。
やり手、まあまあ結構やり手な。
やり手氷川神社
そうそうそう。
氷川神社にもいろいろキャラがあるんだね。そうそうそう。その場所によってね。
だからまあそこ、そんなことを楽しみながらね、正月は過ごしてました。
でも氷川神社をさ、コンプリートするってのもなかなか、
いや、大変だと思います。
そういう人いるんじゃない結構さ。
いや、いるのかもしれない。
氷川神社マニア。
うん、まあいると思いますね。うん、まあ、たまたまですけど、どこだったかな、どこか歩いたときに、カップル、若手のカップルなのか、新婚さんなのか分からないですけど、東京の神社マップみたいなのをちょうど手に持ってるの見えて、ああ、やっぱこうやってね、そのマップを見ながらいろいろ回ってる人いるんだなと思って、はいはいはい、
まあ、神社マニア、マニアっていうかね、あの神社好きな方ってね、いっぱいいますからね。そうそう、私もうちもほら、よくもう今年、去年は行ったかな、今年はもちろん行けないんだけど、まあ、母と妹と、はい、はとバスに正月2日は行くっていう風習がね、去年まであったんですけど、はい、その時になるとやっぱね、こう御朱印帳を持ってる、じじばばって言っちゃいけませんね、まあ、そういったね、ベテランの方たちが、
年配の方たちが、
そうそうそう、はいはい、いらっしゃってね、まあ、だからあれも価値観だよね、言ったらね。
まあね、スタンプラリーっちゃスタンプラリーなんですけど、
ポケモンと一緒
じゃん。まあまあまあ、そうそう、どこの集めたっていう、ね、さっきの氷川神社さんだと、1回だと、それでおしまいになっちゃうんで、限定とか、その時期に分かれて、この時期はこういうことやってます、この時期はこういうことやってますっていうんで、何度もお参りに来てもらえるようにっていう、まあ、企み、企みはいけないな。
そういう、なんかさっきからいい言い方ができなくて、悶絶しておりますけれども。
企画をね、そう、作ってるんだと思うんですけど。
なるほどね。そう高重さん、正月はどうだったんですか？三元日はどういうふうに過ごした
の？まあ、そういう氷川神社巡りをしたり、あとは実は、後半3、4で、秩父の方に、温泉に行ってました。
おお、また、お忍びで。
お忍びでも何でもないんですけど。秩父の方に、もう、多分あれは、いつの、結構もう前の時代に、和道開珍っていう、まあ、
社会の教科書に載ってた。
それのもともと出土したというか、そのもともと銅が出るっていう、銅山じゃないですけど、そういうのがあるっていう場所がありまして、で、その近くに温泉もありまして、で、その温泉の旅館も和道開珍の和道っていう字で、で、和道遺跡っていうのがあって、で、そこで、昔こう手掘りで掘った場所ですみたいなのがあったりとか、そのモニュメントとして和道開珍がこう大きくあって、その前で写真撮るみたいなのがあって、まあそこはちょっと温泉行きつつ、そんなものも見つつしてきましたね。
で、それ秩父は日帰りだった、泊まりで。
泊まりで。で、ね、まあでも、まあそれなりにやっぱり人はいらっしゃいましたね、お客さんは。
あ、まあね、でも、そんなになんかぎゅうぎゅうというか、ぎゅうぎゅう
じゃない
です、わんさかわんさか
ではないですけど、でもまあそういうご家族連れだったり親戚一同みたいな感じで来てたりとか、
ね、親戚一同
で、なんか子供が3人ぐらいし、女の人もお母さんっぽいの3人いるから、多分親戚一同なんだろうなと思ったんですよ。
あ、ね、もしかしたらママ友のあれかもしれない、
かもしれないですけどね。そうそう、そういうのが来てたりとかして、
まあね、人それぞれいろんな、ね、
そうそうそう。いや、そこの朝風呂がですね、まあ、天気良かったんですけど、柵っていうんですか、まあまあ、うちの、露天風呂なんですけど、柵がありまして、ちょっと太めの柵がありまして、はいはい、これがちょうどいい感じで、その、朝日を浴びると、シャドウになるんですね。
シャドウになる。
で、シャドウが格子になるんですね。そうすると、湯気が、こう、シャドウでうまい具合になんか黒白黒白になって。
ああ、なんか想像つく、ね、
なんか絶景かなと思いながら。
あ、これちょっと不思議な、あれでしょ、なんだっけ、
光のコントラストが。
パイレーツ・オブ・カリビアンのラストシーンみたいな感じ
だな。どうだ
あの、明るいとこに出ると骸骨になるみたいな。逆だったっけ忘れたけど、なんか。
ああ、まあ、あれは、そうですね。そうです。なんじゃないけど、そういう、その格子のその、コントラストを見ながら、いい正月をちょっと迎えられたかなと思いながら ね、ちょっとお風呂に浴びてました。
そうだね、もうちょっと世の中暗いからね、そういうとこでこう、 浴衣探ししていかないと、ね、
そうそうそうそう、
それはいいお正月でしたね、うん、
はい、いいお正月でございました。
秩父って埼玉だよね。
埼玉です。
もう最近関東の地図さえ危うくなってきたから。そうでさ、高重津田家はさ、うん、あの呼び捨てしたんじゃないよ、高重さんって言おうと思ったけど、津田家って言い直したんで、はい、高重と思った
ら、大丈夫です、そんなに気にしないです、大丈夫です。
あの一応先輩だから、
はいはいはい、
あの津田家のお雑煮ってどんなん、はい、どんなんですか、しない、
いや、多分定番のパターンだと思いますけど、
あの何が定番なの、お雑煮って、
関東とかの方、まあ、うちも実家もそうだったんですけど、すましに餅に、青菜みたいなのに、鶏肉ですね。
やっぱそう、はい、あっさりしてる感じ。
あっさりしてる感じです。ただまあ言うと、広島は丸餅なので、雑煮の餅が丸い。
はいはい、
こっちはあの角餅というか、
四角いね。
なので、っていうまあ餅の形が違うとかっていうのはありますけど、まあ、味付け的にはそんな変わらないですね。まあ、あのね、その、極端な地域というか、香川県の方だとなんか甘い味噌汁みたいな、とか、あんこの入った餅入れるとか、そういうのが、で、京都の方は白味噌のなんか甘めの仕立てだったりとかって、いろいろなんか、あとね、京都の方だと京野菜をたくさん入れてて、こっちにある野菜はあんまないみたいな、っていうのとか、まあそういう地域の特徴はあるみたいですけど、だからそういう意味では、一般的なやつだと思いますね。
そう、なんか雑煮っていうぐらいだから、うん、雑煮と書く書いてるぐらいだからさ、なんかまあいろいろ地域によって全然違うんだろうけど、基準がなんだろうって、うちはね、あの、うん、うちは鶏ガラなのよ、ちっちゃい時から、
うん、
お母さん鶏ガラと、うん、まあ、醤油とみりんみたいな、うん、まあ要するに醤油ベースな、
うん、
鶏ガラベースというか、なんかまあ要するにそういう味なんだけど、
うん、
そのお雑煮自体がなんか基本はないのかなっていうのは全然分かってなくて、その、
ああ、
そうそうそうそうそう、
まあだから基本は本当ないんでしょうけど、要はその雑煮っていうぐらいだから、いろいろ自由にやってござれみたいなことなわけでしょ、
まあ、餅だよね、
うん、
餅があれば、
そうそう、だから地域によってあんこの入った餅入れてもいいだろうし、うん、なんか違うのでもいいんでしょうし、うん、で汁も味噌汁っぽくてもいいだろうし、すましでもいいんでしょうけど、ま
あ、言語ぐらい方言ぐらい違うよ、ね、
なんかね、そうだと思います。
だって関西の友達とかはやっぱなんか白味噌、
う
ん、
ああそうそうそうそうそうそう、
私あんまりねやっぱちょっと、うん、合わないんだよな、なんか、
まあ、なんかその白味噌とかにしちゃうとなんか勝手にこっちのあのあれですけども、なんか味噌汁じゃんって思っちゃ
う。そうそうそうそうそうそう、ぶっちゃけね、あの関西の方にはあの
そうそう
ですけど、逆にね、その口に関東の雑煮が口に合わないっていうのもね、
ちょっとあっさりしすぎやっていうかもしれないですけどね。急に関西弁使ってみて、
ごめん、無理くり使って 今のは突っ込まなかったけど、うん、まあね、そういろいろ地域によってね、
そうそうそう
ありますわね。そうそうそう、おせちってそんなに変わんないで、ベースはさ、
そうね、まあでもね、あれも結局その地域によって取れるもの取れないものがあるわけなんで、多分海っぺりは多分海っぽいのが多いんでしょうし、うん、山っぺりは山っぽいのが多いんだと思いますけど。
まあいっか、
ね、
この辺にしとこうか
な。そうね、カニペリはどうかななんてね。
知らんがまあまあね、いろいろいいお正月でございましたけれども、
はい、そうね、
今年はこれからどうなっていきますかね。あの、いや別に世の中ではなくまず津田隆重が
そうね、とりあえず、まあ一本芝居が決まりそうなので、
お、そうなん、
まあ、まあ夏ぐらいですけど、
夏ぐらいに、
ああだからまあそれが、まあ、もし決まったとしても、まあ今度はできるかどうかっていうのもまたいろいろ難しい状況だから、
ね、
今はね、うん、でシネマ、まあ、まあその僕個人のもありますし、あとまあ日本最大というか世界最大的にそのオリンピックがどうなるのかっていうのもね、
ああ忘れてた
忘れてた
そうかそうか、
そうそう、オリンピックもどうなるのかっていうのもありますしね、うん、なんか知り合いではそのなんかもしそのオリンピックが決まれば、トーチをそのオリンピックのね、あの聖火ランナーの、
あのアイスクリームみたいなやつ、
あアイスクリームみたいな、
それ間違えた、自由の女神を持ってるやつ、
当時はあの火がついてるやつ、
ね、もう小学生、
まあまあまあ、まあでもあれもアイスクリームみたいだけど、あれも一応火をね、
聖火ね、
聖火をかたどってるやつだから、まああれですけど、はいはい、その運ぶのの、そのアルバイトをするっていう人がいて、トーチを運ぶアルバイトをする、
運ぶ、ああその場所から場所へ、
そうで、ずっとあれが20時間走ってるわけじゃないので、うん、走ってどっか行って、そのそれを預かって、
うん、
でまた次の日どっから走ってみたいなことをするので、
うんうん、
その管理する人たちがいるはずなんですね、
うん、
なんかそのアルバイトでそういうのが決まるかもみたいな、まあ、
斬新、
まあでも誰かがやる、あのそういう作業員はいるわけですから、
あまあね、
うん、だからまあ誰かしら多分そういうのが やるんでしょうけど、たまたまその自分の知り合いの人がそういうことをやれることになるかもしれない。でも、ね、中止になれば中止になっちゃうから、まあね、オリンピックも中止になればどうなるかは分かんないんだけど、一応そんな話があるみたいな話で、へえ、そういうアルバイトもあるんだな。
まあ、いろんな ねいろんなアルバイトが
世の中、まあそうね、そうなると世の中って結構アルバイトの人たちで支えられてんじゃないかな。
どう 何からどうしていいか分からないけど、まあ、そりゃそうですよ、おっしゃる通りですよね。
社員さんだけじゃなくてアルバイトの人たちで支えられてるんじゃないかな。
なんかキャッチーに言おうとしてるけど、社員さんも元はアルバイトだったみたいな
ね、
あのそういうのなんかさ、あのバイト情報誌とかのさ、うん、後ろとかにさ、なんかそういうキャッチーがさ、なんかさ、
そうね、僕も元ここのアルバイトでした、
そうそうそうそう、
頑張るなんとかっていう。
まあ、でもさ全然書けないんだけど、そういえばさ、うん、去年から今年の話を考えたら、さっきあの何かが中止になったっていうさ、
はい、
話を聞いて思ったんだけど、私ずっと中心蔵を見てたなと思ってね。
ほう。ダジャレっぽく聞いた。
そうそうそう、うん、なんかありとあらゆる中心蔵を見ていたなと思って、
はあはあ、それは映画 です
か。そうそうそう、まあ、大体今やらないじゃん、今新しく作んないからさ、まあ、昔のね、
うん、
昔のものから割と最近、まあ、最近って10年以上前にできたやつだけど、うん、だからあの大石蔵之介のさ、はい、役者があの北王子金也から、私一番好きなのは里見浩太郎のなんだけど、
あ、はいはい、
今年は、去年から今年は北王子金也見て、
はい、
それで最近、ね、アマゾンプライムに
あ
の、はい、お試し入会お試し申し込みみたいなの、うん、そう、入会してみて、うん、そしたらなんか今度大中心蔵ってさ、
うん、
あの三船敏郎の主演のさがあってさ、
うん、
それに手出しちゃったらさ、うん、全50何話あるわけよ、
う
ん、1時間ものでさ、
ああいうあれじゃないんだね、 2時間とか3時間 の枠じゃないんだね。
そうそう、だから今回はその両方ともテレビドラマだったね、
うん、
北王子金夜版は全10回だったんだけど、うん、三船敏郎全
58話あるってことは、何半年ぐらいかけてやってるってこと、
多分もうワンクールどころの騒ぎじゃない、
大河か、
いや大河じゃないんだ
よ、あ、そうか、読んで、うん、週1だよね多分。それ
でも全何話かかない、50話以上あるってことだけは分かってんだけど、
待って、10ヶ月で40話なわけでしょ、うん、で12ヶ月でも48話しかいかないわけでしょ、だから1年以上、
週
1だとすると1年以上かかってるわけでしょ、
ね、まだ全然打ち入りいかない。アマゾンプライム1ヶ月のお試しと思ってたのにやめらんないじゃんと思って、
打ち入りいかないんだ、まだ
打ち入りいくまでまだまだかかるよ、本当春ぐらいまでかかる、
引っ張るねって感じか。
そうそうそう、でもね、なんかそう違う中心蔵見てると、その、うん、同じ人でも扱いがちょっと違ったりとかね、エピソードのこう作り方が違うとか、ね、ま
あ、そうですね、演出さんによって、まあ、どこをフィーチャーするっていうのがある、
そうそうそうそう、ちょっとね、こうディフォルメのされてたりとかね、こういろいろ扱い方が違うんでね、うん、面白かったなっていうのが、中心になったっていう一言から中心蔵が思い出して。あまりオチのない。
そうでしたか。
まあ、そんな感じでしたけどね、今年ね。そうだから、なんかいい年になるといいね。
まあ、いい年になるといいし、うん、世界がもうちょっといろいろ落ち着きますようにって感じです。
あのよくあの昔あの街角に必ずさ、世界人類が平和でありますよみたいな、
あの選抜の折り鶴のあれ
みたいな、なんかペタって貼ってあるじゃん、うん、あれ最近見ないね、なんかね。
そうね、あれってでも結構うちらの子供の頃ぐらいだから、なんかそういう流れがあったんでしょうね、
うん、
まあ、でも戦争のあれかもしれないですよね。
まあ、そうかもしれないね、うん、あの本当にこうあのなんかスクールゾーンぐらいの勢いでなんかいっぱいあったと思うね、う
ん、
あの
それこそなんか、何丁目何番地と同じようなテスロプレートみたいな感じの色違いで、世界が平和でありますように、人類がなんとか平和でありますようにみたいなので貼ってありましたね。そうだね、
あれはなんか許可を得てなんか貼ってたのか分かんないけど、なんかいつも見てたよね、あれで、
うんうんうんうん、
世界人類は平和でありますように。
まあ、でもあの頃ってまあまあちょっと極端な言い方ですけど、ああいう鉄板のなんかその看板アースだったり、
うんうんうん、
緊張だったり、
キャッチーなね、
うん、で普通にあれも貼ってあるみたいな、なんか
アース緊張はさすがにリアルタイムじゃなかったけど。
まあね、オロナミンシーとかね、
そうそうそう、大村コン、あれ大村コンさん、
大村コンさん、
うんね、大村コンさん、そう考えるとさ、うん、あの看板だけ、あの昔のね、うん、大村コンさんのオロナミンシーのさ看板見るとさ、
うん、
もう完全に死んだ人だと思うじゃん、なんかさ昔の挨拶だと思うけどさ、うん、全然現役だからね、
らしいですね。
そう、うん、あの私 あの専門分野の2時間サスペンス、ね、あの赤い霊柩車がずっと、うん、あの秋山さんっていうね、
うん、
役をずっとやってるんでびっくりした。そういえばあの人同一人物だと思って、
そうそうそう
そう、昔から変わんないってどうなんだろうね。
そうね、 でもキャラクターとして、丸眼鏡しなくなったから、なんか普通のおじさんになっちゃいましたね。
まあそうね、
あの桃屋 の、 あのイメージキャラクターになったみたいな、あの、
あ、三木のり平さん、
あ、あれ三木のり平さんか、うん、大村コンさんはなんだ、なんかの番組だよね。
そうだっけ、
お笑い番組という感じ、うん、そうだよね、
まあ、ちょっと私も分かんないから、
あれ確かメガネがずれても、まあいいや、うんうん、そうだそうだ、ちょっと勘違いした、
きっとね、きっとね、あ、これとこれを今高重さん勘違いしたんだなって思って聞いてくれている人がどっかにいるはず。
答えを教えてください。
メールください。
僕に答えを教えてください。
っていうね、そんな感じでなかなかいい時間になってまいりましたね。
おお、もうそうですか。
今年はさ、はい、もうちょっとさ、うん、理路整然と番組作りをしていくのもいいんじゃないかってちょっとひそかに思ってるんだけどね。
その前にはじゃあこう話すネタを考えつつ、その裏もちゃんと取りつつ
コーナーとか作って、
あ
ーコーナー5分とか、
あーはーはー、
この間さ古墳に興奮ラジオに出てきて台本もらってからさ、割とその台本を作るってことにさ、うん、ハマってるんだけどさ、うん、まだ一個もできてないからさ。
いやだってあのスク、まあちゃんと知らないですけど、あそこら辺はもうなんだ、そのライターさんがいたりとか構成作家さんとか、
いや別にあの人たち自分たちでやってるからね。
ああそうなの、
マリさんが台本作ってるから、そうそうそう、だからね、まあそれぐらいのことならもしかしたらね、簡単な台本ぐらいはできるかもしれないけど、
そうね、
それによってめっちゃつまんなくなるっていう、まあその危険性も、ね、
急になぞり始めちゃったりとかしてね、
まあ、そうそうそうそう、まあ、台本通り読もうとして噛んじゃうとかいう事件が多発しそうだから ね、まあまあできる範囲でね、
まあそうですね、うん、まあ、お芝居でもありますけどね、エチュードっていうその自由演技をすると伸び伸びするんだけど、じゃあそれを台本に起こしてやるとすごいのっぺらーぼの中
で、ね、
つまんない、つまんないっておかしいけど、
そうそう、即興の方がうまいやつ、
そうそう、あ、まあまあそうそう、まああるし、まあ、逆に本の方がうまい役者さんもいるから、うん、ね、まあ、まあ、その辺はねもう個性なんですけど、
まあね、そんな感じで、なんだ何の話だか分かんないけど、まあ今年もいい年になりますようにということで、
そうですね、なんかあれはあるんですか、
あ、告知
的なものは、
ですね、一応なんですが、はい、来月2月の14日バレンタインだ、
はい、
にね、
はい、
バレンタインの日に、
はい、
新松戸のファイヤーバードというライブハウスでライブがある予定なんですが、
はい、
ただちょっとライブ自体もまだどうなるか分かんないし、そんなことでタイムスケジュールもまだ出ていないので、
ほうほうほう、
まあ、何かツイッターとかで見かけたら気にかけていただければと思います。
なるほど、
はい
はい、私の方はまあちょっとその7月じゃ夏の方あれが決まらないと何とも言えないんですけど、はい、それ以前は今のところ何にも告知することがないので、
はい、私も元気に生きていきますっていう宣言だけを、
そうですね、そして世界がバラ色になりますようにということで、バラ色の日々という曲をかけてみました、
はい、うまいことつなぎました、はい、というわけでお相手は HQ こと
津田隆重でした。
何そこでかもというわけで皆様、良い新年を、
良い新年をお迎えくださいませ。
ではではせーので、
おやすみなさいませ。